ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若一六ドットコムの制作でお送りします。2017年8月6日日曜日午後9時2分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。よっと、いうわけでございますけれども、さて前回、は何でしたっけ。はい、世界三大サーカス木下大サーカス見てきましたって話しました。まあ、夏休みっぽい話ですね。ということで今回も夏休みっぽい話をしようと思います。夏休みっぽい話するんだけど、別に夏休みにやったことじゃないっていうね。夏休みにやろうと思ってることは、あるんですけれども、またそれは別の機会にということで、はい。まあ、ここ最近やったことっていうとあれですけれどもね、まあまあちょっと夏休みっぽいことをしましたっていう話でいきますと、結構でも前なんですけれども、実は最近あんまり話してなかった関係の話ですけども、映画を見てきました。今年結構見てるね。今年結構地味に今年結構見てて、今年っていうかもう今年度か、今年っていう言い方をすると、今年一番最初に見たのは何だろうな、多分です、僕の記憶にある中で話すと、一番最初に見たのは多分2月くらいに、宇宙戦艦ヤマト2202、第1章を見に行ったのが多分一番最初。はい。で、その後が、多分5月の、多分この番組でも話したと思うんですけれども、5月といえばそうです。はい。東京長期出張中、期間中の話へ。ララポート豊洲で、ララポートだっけ？ほら、かも。名前怪しいですけどね。ララポート豊洲で、名探偵コナンを見てきたのが5月。で、多分それ以来だと思うんですけども。6月、7月と、また映画を見てまして。はい。まず1個。これ話したかな、美女と野獣を札幌で見ました。見てきた場所はどっちだ、札幌ファクトリーの方か、ユナイテッドシネマス札幌で見てきました。自宅最寄りの映画館がそっちなんですよね。はい。美女と野獣見てきました。まあ、ディズニー映画ということでね。まあ、美女と野獣、まあ、皆さん言わずもがな知っているお話だとは思いますけれども。まあ、実際こう、映画として見るのは、まあ、何度かね、美女と野獣、映画化してますけれどもね。そういえばなんだっけ、あれあったよね、なんかたま、なんだっけ、あれ名前が微妙に似てるんだけど、美女か野獣あれです、松島奈々子さんと 福山雅治さんが出てた、結構もうあれ2000年代初頭ぐらいだと思ってるんですけども、なんかね、多分フジテレビ系列の映画じゃないドラマだったと思うんですけれども、誰だっけ、渡辺一慶さんとか出てましたっけなんかもう記憶がもういろいろ曖昧ですけれどもね、ね、美女か野獣もありましたけどもね、そっちじゃないです。はい、美女と野獣の方です。はい、まあ、見てきました。まあすごく映像が綺麗ね、さすがディズニーみたいなところもありますけれども、まあね、ちょっとね泣いちゃったよねこれ、美女と野獣。もうさ、ストーリーはもうどうなるかっていうのはもう分かってるじゃない。もう最後ハッピーエンドになるのはもうみんなね分かってるんだけれども、分かってんだけれども、こうちょっとうるってきちゃうっていうね。もう最近累戦、もう最近に始まった話じゃないですね別にね。はい、もう累戦崩壊ですよ美女と野獣ね。まあもうあれだっけ、円盤になってんだっけ。もうね、映画自体の公開はねもう終わってるよね、終わってるよね。僕がね見たのも実は吹き替え版札幌でやるの最後の回ってやつを見に行って、これ確かね平日に見に行ったんで、お休みの時に見に行ったんですけど、美女と野獣吹き替え版を見てきました。まあね、その何でしょうね、まあどっちもいいと思うんですよ、吹き替え版も字幕版もね。そうなるとやっぱり DVD ブルーレイで見ましょうという話になるわけですよね。ぜひご覧くださいということでね、ぜひお子さんなんかとも見てもいいんじゃないですか。はい、もうなんか最近カラーディーズさんそういう傾向あるね、こうね、なんか急にね、お母さん子供いるんですかみたいな感じのなんかトークになってますけどね、こうね、こう子供向けみたいな、ね、子育てしている、ママとパパにお送りする番組カラーディーズみたいなね感じになってますけれども、大丈夫ですかこの番組のこう何ですか、リスナー層って多分そういう層じゃないからね、この番組の層ってリスナー層って、まあ、多分この番組のリスナー層って僕と同じぐらいのね年代の方を向けてこう、まあでも僕と同じ年代っつったらね、普通にでもパパさんママさんいますからね。ね、お母さん、あなた自覚しないと思うけど、ね、私も、もう20代前半、最後の年だからね。いやいや、もう30代、ね、もう、アラサーとかね、もう見えてきてるからね。もうアラサーですよ。もういいけどねえ、いやいやいやいやいや、もういいや、そういう話をしたかったんじゃないんです。はい、美女と野獣見てました。でその後が何だったかっていうと、すごいこれが微妙なところなんですけども、あ、微妙じゃないわ、その後見たのがまたこれまた宇宙戦艦ヤマト2202第2章発信編見てきましたよ、ね、宇宙戦艦ヤマト第2章もうなんと DVD も売ってますと、ブルーレイも売ってますと、第1章第2章合わせてご覧くださいと。まあなんならもう映画公開日にもうAmazon ビデオとかに普通に売ってましたけどもね、知ってましたけどね、知ってたけど普通に劇場で見てきましたよ。やっぱね、最初は劇場で見るべきですよ。まあ、DVD 買いましたけどね。買いましたけどねっていうか。買いましたけどね。第2章。ね、いよいよこう、ヤマトが、再び宇宙の旅に出るみたいなところで、こう、第2章ね。で、なんかこう、13番惑星にこうね、救出作戦をこう、始まったんだけれども、みたいな。また新たなる脅威が。ね、第2章終わりましたけれどもね、第3章10月くらいでしたっけ、 また楽しみにね、もう2ヶ月ちょっとですか、頑張りたいと思いますけれども、あれ10月だっけ、10月だったかどうかも、もうなんかもう若さの中ではすごい怪しくなってきましたけれども、なんか気持ち的には10月くらいかなっていう感じ。あ、10月で合ってますね。10月14日からね、また第3章純愛編ってね、まあね、サブタイトルが愛の戦士たちですからね。まあ過去作品のね、オマージュ、オマージュじゃないけどね、別に、なんつったらいいですかね、はい、まあ、2202ですよ、はい、相変わらずって感じですね、はい、でその後見たのがもうこれで何作品目ですか、まあ、ヤマトは正直カウントするのかどうか正直微妙なところあるけど、今年見たのヤマト、コナン、美女と野獣、ヤマト、もう2作品ぐらい見てます今年。もう1作品がこれだね、結構これ久しぶりにこのワード聞く人いるんじゃないかしら、この番組のリスナーだったら。劇場版生徒会役員とも、結構久しぶりに聞いたワードじゃないですか、生徒会役員ともって僕もね、あ、劇場化するんだって知ったのが結構公開直前ぐらいで、まあソフトバンクのね、アニメ放題っていうサービスに若さん入ってて、アニメがこう見放題なんですね。月額500円ぐらいだったと思うんだけど、そこで生徒会役員どもはシリーズがまたそのアニメ放題の作品の中に入ってきてて、なんだろうなと思って見てたら、どうやらね、連載10周年を記念してね、劇場版ですよっていうことで、まあ生徒会役員どもがどういう作品なのかっていうのはね、知ってる人はマジかと、あの作品劇場でやるんだみたいなね、こうなんかこう僕としてはこのなんだろうね、空の落とし物以来のこうで、マジかあの作品劇場版になるんだみたいなね、まあ正直ゆるゆりが劇場版になる時もマジか劇場版になるんだっていう、まあでもゆるゆりはまあカラデスさん的にはこう推してる作品ですから、こうね、それはもう円盤3つでかやりましたねっていう感じですけれども、生徒会役員と思ってもうなんかもう作品がもうあれじゃないですかね、もうこの番組では言いませんよ、ね、この番組もねリーマンがお届けしているね、それとなくこう節度ある番組ですのでえそんなに詳しいところまでは語らないですけれどもね、どっちかというとこうね、こう下なネタがこう満載な作品じゃないですか、まあまあ何でしょうね、まあ言い方はあれですけども、まあ綺麗な下なネタね、そんなだからすごいなんかこう汚いっていうか、こう不快に思う下ネタではないよね、役員のもでやるだから、そこがすごいなと思ってね、なんでしょうね、そう綺麗な下ネタをやるアニメって結構ね、まあ綺麗じゃないっていう人もいるかもしれないけどもね、絶対役員でもなんか全然綺麗じゃねえよっていう人も、まあ、いるかもしれないですけども、こうね、劇場にできるくらい、劇場版ができるくらいにはこう綺麗にまとまった作品になってるんじゃないかなと思いますよ。しかし10年もやってんだね、この作品もね、すごいね、まあ新しいこうキャラクターがこうちょこちょこっと出てきたりしつつも、まあね、今までのこのアニメ作品、まあやっぱりそうだね、当然アニメ作品、まあ1期2期 OVA とね、ありましたけれども、まあ見てる人の方がまあね、ちょっとまあ まあ、ちょっとっていうか、むしろこれ初めてこれ見ますっていう人はいるのかしらっていう感じではありましたけれども、ね、まあまあ初めて見てもまあそれなりには楽しめるんじゃないですか。まあ、そんなにあっち系のネタが嫌いじゃない人は、まあ、見れるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあということで、まあ、ちょっと見てきましたね。でこれはあれだ、ゲオディノスだ、上で見てきたんですよ。でしかもこれ見てきたのがちょっとたまたま日程的にこう空いてるのが公開初日がちょっとまあ我がさん予定空いてたんで、ちょっと公開初日に見てきましたけれどもね、まあ、結構ね女性多いのね、ちょっとびっくりしましたっていうのがねありましたけれども、うん、ということでね見てきました、生徒会役員も、はい、相変わらずっていうね、劇場版でもこうねリミッター解除してね、申し訳ないねっていうので、まあ見てきたっていうのがいい子っていう話ですね。もう一個見てきた作品があって、もう一個見てきた作品っていうのがですね、こちらまたこれもアニメです。ていうかもうアニメしか見てねえな大丈夫かって感じですけど、もう一作品こちら、ノーゲームノーライフゼロということで、まあノゲノラですね。まあこちらもまあまあ これもそうだね、アニメ見てる人がまあ見に行ったんじゃないかなとは思いますけれども、まだやってるのかな、はい、まあこのポッドキャストが配信されてる頃に公開されてるかどうかはちょっとあれですけれども、まあまたね、なんか空と白の話なのかと思ったら、まあそうではなくてっていう話で、まあそのまあ序章というか、まあゼロって言っているぐらいですから、まあもう全然その異世界ができるまあ前の話っていうところで、そのね、リクとシュビーっていう、まあまあただ声やってるのがまあね、それこそ松岡さんだったり茅野さんだったりね、しますから、まあ声優陣はそう変わってないのでっていうところで、まあちょっとあれいいね。まあ、これはこれで見てる人はすごい楽しめるんじゃないかなと思いますけれどもね、パンフレット買うのが大変でね、もう全作品、あごめんなさい、美女と野獣は買ってないんだ、美女と野獣は買わなかったんですけども、それ以外の作品のパンフレットは今全部手元にあって、もう映画見ると全部こうね、ほぼほぼ全部こうパンフレットを揃えたがりの僕みたいなけれども、はい、そういうところで、まあここ最近に見た映画をちょっとまあ、3本4本ばかし、まあちょっと振り返ってきました。まあレビューというほどのものじゃないですね、別にね、はい、ということで、まあ皆さん見た作品もねあるんじゃないかなというふうには思いますけれども、はい、ということで、まあ映画見てきたよっていう話でしたね。夏暑いですから、クーラーの効いた部屋で映画なんてのもいいんじゃないですかね。ね、まあ話さないけどね、君の名はとかもね、もう円盤になりましたからね、ね、僕も買いましたけれども、美女と野獣じゃねえや、君の名はね、ブルーレイ買いましたけれども買ったんかいって感じですけどね、はい、いいじゃないですか、映画三昧ってのもね、はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。からです。ポッドキャストパーソナリティ若手でした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。